大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。11月9日土曜日、いつものように今週もよろしく。大岩健一です。週の半ばから朝晩はだいぶ冷え込むようになりましたけどね。また明日日曜日から3日4日来週の前半は長野でも日中の最高気温は18度19度と暖かすぎるぐらいの陽気になるみたいですから、朝晩との寒暖差を考えると本当着るものに困っちゃいますよね。私毎週水曜日は電車で長野までやってきてるんですけども、筑北から小バス停あたりまで電車の窓から近くの山を見ますと、今年は紅葉の色づきもパッとしなくて、綺麗な色が出ないうちに落ち葉になってしまってるような木も多いですね。そうそう、我が家の玄関先の花水木や山帽子もそんな状態なんですよ。電車の窓から外を見ていてふと目をやってしまうのが、今井野駅のすぐ横にあるリンゴ畑ですね。もうそろそろ収穫間近かなって思えるような赤く色づいたリンゴの実がなっているのが見えまして、例年通りの風景だなと安心するんですけどね。たわわに実っているところを目にするとなんかほっとするんですよね。とはいえ、今年の夏の異常な暑さとか10月までの気温の高さを考えますと、そろそろ産婦人も出始めたっていうニュースも聞きましたんで、リンゴをはじめ果物の出来はどうなのかな今年はと気になりますね。我が家でも今週から暖房を使うようになりましたし、私もねタイツを履くようになったんですけども、さっきお話ししたように来週また暖かい日が続くようならば、上着にフリースとかブルゾンのようなものを着ているんだったらば、暑ければ脱げばいいんですけども、タイツってのは朝履いたらなかなか脱ぐチャンスがないですしね。暑いのに我慢して履き続けるっていうのもちょっと嫌ですから困ったもんです。ですから来週は天気予報で毎日最高気温とにらめっこして確認しないといけませんね。そうそう、せっかく今シーズン久しぶりにお乳の、若い人は使わない言葉だと思いますけども、新しいフリースを買ったんですが、しばらくそれは出番がなさそうですね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、今の季節にぴったり、菊池桃子さんの1985年のヒット曲です。もう会えないかもしれない。もう40年近く前の曲なんですね。当時レコードは25万枚売れています。今週の1曲目は菊池桃子さんのもう会えないかもしれないでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは季節柄おなじみのコスモスをかけましょう。とは言っても普通に山口百恵さんのオリジナルをそのまんまかけたんじゃ蔵出しとしては面白くないんで、今はシンガーソングライターとして活動している百恵さんの長男の雄太郎くんのカバーを聴いていただきましょうか。歌にドラマに映画にと1970年代の女性アイドルとしてはトップの座にいた山口百恵さんが、三浦友和さんとの結婚のために芸能界を引退。当時21歳だったんですけどね。1985年昭和55年の10月5日に日本武道館でファイナルコンサートが開かれたんですけども、その様子は TBS テレビの全国ネットで放送されたんですね。桃江さんは友和さんとの間に男の子が2人生まれました。長男の雄太郎くんは1984年昭和59年の4月30日生まれ、次男の高弘くんは翌年85年の11月10日が誕生日ですから年子の兄弟なんですね。弟の方高弘くんは順天堂大学を卒業してすぐ俳優を目指して、2010年には映画でデビューしています。その時はあの友和桃江夫妻の息子っていうことで注目を集めたんですけども、それに比べると兄の雄太郎くんは何をしているのっていうちょっとした疑問が世間全体にはあったように感じました。その雄太郎くんは成城学園の中学の頃からバンド活動をしていまして、担当はボーカルとギターだったそうですが、その後系列の成城大学時代に仲間とスパーキーソルトっていう名前でバンドとして2008年に CD をリリースしています。しかしこのスパーキーソルトは2010年で解散して、 翌年からは三浦雄太郎としてソロで活動を始めます。そして2012年に松山千春さんの自叙伝を原作にしたミュージカル的な舞台のオーディションに応募して823人の中から主役に抜擢されます。歌手としてのソロデビューのシングルはその松山千春さんの曲旅立ちのカバーでした。それ以降は自作のオリジナルソングをいくつも出しているんですが、2017年には母桃江さんのヒット曲だけをカバーしたアルバム I'm Home というのを出していまして、これからかけるコスモスの他にもイミテーションゴールドプレイバックパート2いい日旅立ちも収められていますし、2019年のアルバムブルーミングハーツにはロックンロールウィドウや横須賀ストーリーしなやかに歌ってなど、また今年の2月リリースの歌い継がれていく歌のようにでは絶体絶命にさよならの向こう側ありがとうあなたなどが収録されています。お母さんの桃江さんは1977年昭和52年に46万枚売れるヒットになりました。さだまさしさん作詞作曲でおなじみのコスモス、三浦雄太郎さんでどうぞ。今週の蔵出しは今年40歳になった三浦雄太郎さんの2017年のカバーアルバム I'm Home からお母さん桃江さんのヒット曲コスモスでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は2013年に出版されてヒットした中条貞さんの小説を原作に、半落ちや連れが鬱になりましてを手掛けた笹部清監督亡き後、その思いを受け継いだ草野翔吾監督が完成に導いた黒木春主演の愛み互いです。小説と映画のタイトルはすべてカタカナ表記なんですけども、漢字ならば相手相性の愛、身も心もの身、そしてお互い様の互いと書くんですね。私アナウンサー生活40数年の中で自分で喋ったことが一度もありませんけども、漢字を見ると一応アナウンサーらしくアクセントが気になるんですけども、愛み互いと続けて読むんではなくて愛み互いというアクセントで読むのが正しいんじゃないかと思うんで、今日はそれでいきますね。辞書で意味を調べると同じ境遇にある者同士が思いやったり助け合ったりすることと載っています。まあまあ困った時はお互い様というニュアンスなんでしょうね。ヒロインを演じるのはこのところ映画やドラマにとにかくよく出ている黒木春さん。ちゃんと休みは取れているのかとこっちが心配になるくらいですけども、今大河ドラマでは平安貴族も演じている黒木春さんですが、この作品愛み互いは現代が舞台で、名古屋のホテルのウェディングプランナーとして働いているあずさが主役です。ちょっと頼りない恋人のすみととはうまくいっているんですが、なかなか結婚には踏み切れないでいました。ある日彼女の元に届いたのは、中学からの親友で今はプロのカメラマンとして仕事をしているかなみが取材のために訪れた海外で事故のために亡くなったという知らせでした。突然のことにあずさは心の整理ができません。生前のかなみと交わしていた LINE のトーク画面にその後もいろんな日々の出来事を一方的にメッセージを送り続けています。かなみの遺品であるスマホには溜まっているメッセージがたくさんあるという通知、そしてあずさがスマホで送っていたメッセージにある晩すべて既読の文字が記されます。中学生の頃からいつも自分の背中を押してくれていたかなみが今また自分の背中を押してくれている、そう感じたあずさは一歩前へ踏み出すことを決めるのでした、といったストーリーなんですけどね。綺麗事と言われるかもしれませんけども、愛み互いっていうのは一人と一人のつながりではなくて世の中すべてまあお互い様っていう感覚でできているんじゃないかと思わせてくれるような、とってもおすすめのヒューマンストーリーです。最初のところでご紹介したようにヒロインのあずさは黒木春、亡くなった親友のかなみには藤間紗和子、このところ NHK の朝ドラブギウギとか映画では90歳何がめでたいでも孫娘役で出ていましたけどもね、今注目の一人と言っていいと思うんですが、藤間紫さんの孫でお父さんは昔高校野球のドラマガッツ純の主役をやっていた藤間文彦さんなんですね。この名前がわかる人は私と同じぐらいのそれなりの世代です。その他あずさの恋人のすみとには中村葵、かなみの両親は田口智郎と西田直美、 それに吹雪純、安藤玉恵、草笛光子といった豪華な顔ぶれです。今週ご紹介した新作映画は、個人的にはとってもおすすめのヒューマンストーリー、愛み互いでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今月22日金曜日に長野県先行公開される新平歌こそすべて、もう何度かご紹介しましたが、中山新平の半生を描いた地元ロケ作品です。その公開に先駆けて舞台挨拶付きの完成披露上映会がいよいよ明日行われます。ゲストに高山誠二郎監督、上田市出身の俳優土屋隆子さん、またバイオリン奏者の中澤紀美子さん、そして新田博邦プロデューサーをお迎えして、武田徹さんの司会で舞台挨拶を行います。明日10日日曜日の午後2時から先に映画の上映、終了後に舞台挨拶のトークです。この特別上映のチケットは、ただいまグランドシネマズのホームページ、インターネットと窓口で販売しています。残りの席の数などはグラシネにお問い合わせくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、2024年も残すところあと50日ほどになりましたけどね。そういえば今年の初めには、2024年は昭和の前半50年近くにわたって人気スターだった高峰秀子さんの生誕100年のアニバーサリーの年ですよっていうことで、一度このコーナーで取り上げましたけどね。改めて高峰さん100周年のイベント情報なども含めてご紹介しましょうか。まずもう10月からすでに始まっているのが、鎌倉市にあります河北映画記念館で行われている3人の映画監督と高峰秀子という特集上映です。昭和26年の日本初のカラー映画カルメン故郷に帰るをはじめ、名作をたくさん作っている木下圭介監督、また浮雲が代表作の成瀬幹雄監督、そして木下監督の助手からスタートして高峰さんの夫になった松山善三監督と、この3人の作品の上映が来年1月13日まで予定されています。また東京の目黒ガーデンプレイスにある東京都写真美術館では、ジャスト今日ですね、11月9日から12月8日まで、巨匠が撮った高峰秀子という展示会が開かれています。昭和を代表する土門拳、木村伊兵、秋山翔太郎といった写真界の大物が高峰さんを撮影した写真がずらりと並ぶそうですよ。まあ生誕100年でこれだけ多くいろんなイベントがあちこちで開かれる女優というのは、後にも先にも高峰秀子さんだけだと思うんですけどもね。戦前は天才子役として、また戦中には今でいうアイドル的な人気もありまして、ある程度キャリアを重ねた20代後半から中年期にかけては、さっき名前を出しました浅間山の麓でロケをしているカルメン故郷に帰るとか、高峰秀子がここまでやるかっていうドロドロの愛憎劇浮雲、そしてやっぱり一番有名だろうなと思うのが、坪井栄の原作を木下圭介監督が映像化した反戦映画二十四の瞳の大石先生の役でしょうね。ちょうど今から70年前の1954年昭和29年に大ヒットした作品ですけども、くしくもこの年は黒澤明監督の7人の侍、そしてゴジラも公開されている年で、当時からやっているキネマ旬報のベスト10では7人の侍を上回ってこの年の1位になっています。その二十四の瞳は、瀬戸内海に浮かぶ小豆島を舞台に、島の文教場、文校ですね、そこに通う子供たちを幼い頃から教えていた新米教師の大石先生が、その後大きくなった教え子を戦場に送り出すシーン、そして戦争が終わって無事に帰ってきた教え子もいれば、戦死した男の子もいるし、夫を亡くした女の子もいます。ラストは大石先生を中心に同窓会を開くシーンで、その教え子たちの子供を縁あって職場に復帰した大石先生が教えるというね、何度見ても感動する作品ですけども、使われている音楽は全て明治大正昭和と学校で歌われた童謡や唱歌で、仰げば尊しにふるさと、七つの子慌てどこや、それにおぼろ月夜や工場の月などいろいろ流れてくるんですが、今日は印象に残るシーンで使われた 星の夜と浜辺の歌をメドレーで聴いてください。最初にかける星の夜っていう曲は、戦後育ちの人間にはあまり馴染みのあるタイトルではありませんけども、もともと賛美歌で、今ならば星の世界というタイトルで別の歌詞で歌われています。星の夜の夜というのは世界の界と書くんですね。歌詞もかなり文語体の言葉が使われています。ではシンギングエンジェルスの歌うその星の夜、そして NHK 東京児童合唱団の浜辺の歌、メドレーでどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、今年が生誕100周年だった高峰秀子さん主演の映画二十四の瞳で使われた小歌童謡の中から、星の夜と浜辺の歌を聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんからメールで送っていただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。発見伝見てきました。滝沢馬琴が葛飾北斎に物語を語るというストーリーで展開していくんですが、馬琴が役所広司さんで、北斎が内野聖陽さんですね。当時の人たちも映像として見ることはできなくても、頭の中では映画館で見るようなフル CG で想像して、それが展開されていたんでしょうね。伏姫ってこんなお姫様かなとか、犬塚篠はこういう男前なのかとかね。それにしてもこの映画、スエちゃんも見たかったでしょうね。彼女のために企画されたような映画ですもんね。先週私もちらっと触れましたけどね。去年の NHK の朝ドラ、ランマンでは、主人公神木隆之介くん扮する牧野万太郎の妻やってた浜辺美波ちゃん演じる末子さんが大の南総里見八犬伝のファンだったんですよね。やっぱり浜辺美波ちゃんも関係者の試写会かなんかで今回の八犬伝見てるんでしょうかね。そして久しぶりに書きます、今週のイ、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、石橋庄司さんといえば飛び出せ青春。あ、そうですか。先生役が村野武則さんでしたよね。まあ後で詳しくご紹介しますけども、私はその前の森田健作さんの俺は男だ。森田健作さんが剣道部で、石橋庄司さん柔道部でニヒルな役だったんですけども、森田健作さん並みに人気がありましたよ。だから飛び出せ青春の方にもオファーがあったんでしょうね。曲は夜明けの停車場に、この部分以外は正直あまり覚えていません。猫道探検隊さんは私よりも5つか6つ年下ですから、当時小学生だったと思うんで、まあそんな感じでしょう。それからこちらは、またまたお久しぶりでございますという書き出しの長野市の日本いちごの山さんです。クインシー・ジョーンズが亡くなりました。そうですね。新聞に訃報が載っていました。音楽プロデューサーという職業に違和感。これは新聞のその訃報の記事に音楽プロデューサーと書かれていたのがちょっと違うんじゃないというふうに思ったんでしょうね。私にはやっぱりミュージシャンです。スティーブ・マックイーンとアリー・マックローのゲッタウェイのサントラを作った人です。ラストシーンでクインシーのハーモニカ、かっこブルースハープかな、それがめっちゃかっこよかったと記憶しています。私中学生か高校生の時ゲッタウェイ見ましたけど、午前10時の映画祭でも見ていないから、そのハーモニカ記憶にないんですよね。ですが監督のサム・ペキンパーがつけたサントラは別の人だったという話にはびっくりしましたが、アリー・マックローがもっと素敵な曲がいいと、私生活もラブラブだったマックイーンにねだった結果、友達のクインシー・ジョーンズが採用されて、監督もぶっ飛ぶぐらいの仕上がりになってしまったとか、そんなことってあるんだなぁと驚きました。まあそれだけあの時代のスティーブ・マックイーンは絶対的存在だったってことですね。そこでそのゲッタウェイの曲をリクエストしたいんですが、どうでしょう。ちょっとあちこち探してみますね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。 1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。それから先週はいろいろプレゼントのお知らせがあったもんですから、ご紹介する時間がなかったクマチーズさんの、タイミングを逃して水曜日にメッセージを箱に入れに行けない場合は仕事を抜け出して行っています。同僚とか上司に見つかったりしませんか？大丈夫ですか？そういえば初めて大岩さんのいる水曜日、最初はスタッフの方がスタジオの中にいるから気づかれないようにこそっと入れたところを見つかってしまい、慌てて帰ったんですが、あれもしかして大岩さんと気づいて後からドキドキしたもんでした。そして今回2回目は、はいはい、先々週ですよね、階段を上がった時点でスタジオに人気を感じたので心の準備は万全。そして軽くガラスをコンコンとノックして投稿。しかしその瞬間に、もしかして収録してる最中とノックした後に気づいて急にドキドキしてきて、ろくに挨拶もできずに今回も慌てて帰ってきました。失礼しました。そうだったんですか、先々週ね。そして今週その白い箱に入っていたメッセージは、ラジオネームサー君さん。今日は愛み互いを見に来ました。挿入歌の夜明けのマイウェイ、今回は映画用に黒木華さんが歌ってるんですよ。多分映画やドラマの主題歌を歌うのって彼女初めてだと思うんですけどね。でそのサー君さんは、子供の頃テレビで見たちょっとマイウェイ、今となっては内容もよく覚えていないんですけど、これは桃井かおりさんの主演で、代官山の小さなレストランが舞台なんですね。でそこのスタッフが岸本佳代子さんに健直子さん、お母さんが八千草薫さんだったかな、コックのチーフが尾形健さん、かなり豪華なキャストで私も毎週見ていましたけども、そのドラマちょっとマイウェイの作中でよくかかっていたこの曲だけは不思議に心に残っています。また聴けたら嬉しいんで、できたらリクエストお願いしますといただきました。ドラマの主題歌に使われていた、女性がボーカルでバックの男性が2人という3人組、パルが歌っていた夜明けのマイウェイですね。近々リクエストにお答えしますんで、サー君さん来週からしばらく忘れずに聴いててくださいよ。では今週はもう聞こえてきました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽が一つもかかっていなかったんでね、1985年の洋楽のヒット曲です。ちょっと気だるい雰囲気で日本でも洋楽のチャート上位まで上がりました。歌っていたボーカルの女性の名前がそのまんまバンドの名前になっています。シャーデーのスイーテストタブー。この曲をかけようと思う気になるのは、なぜかいつも晩秋なんですね。1985年の洋楽のヒット曲、シャーデーのスイーテストタブーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は17巡目のイです。これまでイは石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子に井上陽水、そしてイエローマジックオーケストラ YMO、 石川さゆりに泉谷茂、池田聡。13巡目は初めて歌が入っていない井上隆之バンドのドラマの主題歌3曲。その後14巡目以降も石川ひとみ、イモキントリオ、石川セリとずっと3曲ずつかけてきましたけども、今回も1970年代の前半、ドラマに映画に歌に青春スターとして人気を集めた石橋庄司さんの3曲を聴いていただきましょう。今回調べてみて初めて本名は正嗣と読むっていうことを知りました。1948年昭和23年の11月12日生まれですから、あと3日で76歳になるところです。大阪の東住吉区出身ですけども、人気者だった時代、関西弁で喋っていたイメージは全くないですね。大阪電気通信高校という理系の学校だったんですが、高校卒業と同時に役者になろうと上京して、なんと新国劇に入ります。新国劇って言いますと、島田翔吾、大友龍太郎、上田吉次郎といったおじさんの俳優たちがチャンバラをやっている劇団というイメージだったんですけども、 後に若手の尾形健や若林豪といった人たちが現代劇のアクションものなどに出るようになりまして、チャンバラのイメージは少し薄れていきました。石橋庄司さんはまだまだ時代劇全盛の頃、1967年昭和42年に入団しています。特に大きな役もやっていなかった彼を見出したのは、後に8月の濡れた砂というヒット作を作った日活の監督藤田俊也さんで、1970年昭和45年に飛行少年若者の砦っていう作品の主役に抜擢されます。またこの年同じ日活で先日褒章を受けた千葉哲也さん原作の漫画明日のジョーが実写で映画化されることになりまして、主人公のジョーを演じたことで顔と名前が広く世の中に知られました。翌71年の NHK の朝ドラ、山口かりんさんがヒロインだった真由子一人では真由子の弟役を務めたことでブレイクします。歌手としてのデビューは映画明日のジョーの主題歌だったんですが、真由子一人出演の翌年1972年昭和47年の1月に出した3枚目のシングル夜明けの停車場が彼の最大のヒットになりました。レコードセールスは49万枚。インデックス今週の石橋庄司さんの1曲目は夜明けの停車場。オリコンオリジナルコンフィデンスのチャートでは3週連続1位を記録しています。大晦日の NHK 紅白歌合戦にも初出場しているんですね。インデックス石橋庄司さんの1曲目は夜明けの停車場でした。その NHK では真由子一人の翌年の大河ドラマ春の坂道で小早川秀明をやっていますし、とにかく当時テレビドラマにはよく出ていました。さっきちらっと触れましたが、森田健作さんが剣道部の主将をやっていた人気ドラマ俺は男だでは、それなりにライバル関係にあるちょっと不良の柔道部員をやったり、その次の学園もの飛び出せ青春では拗ねた生徒役でしたしね。私がよく覚えているのは NHK の型破りな時代劇天下堂々で主役クラスの一人として篠田三郎、桃井香織、秋吉久美子といった若手の成長株と共演しています。みんな見てましたね私。そして歌手としては夜明けの停車場に続くシングル鉄橋を渡ると涙が始まるが28万枚のヒットになるんですが、レコードが20万枚以上売れたのはここまでだったんです。次のちょっとだけのヒットは11万枚売れたこの曲でした。石橋庄司さんの2曲目は1973年昭和48年のお嫁にもらおう。インデックス今週の位、石橋庄司さんの2曲目はお嫁にもらおうでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は17巡目の位、石橋庄司さんをやっています。さっき紹介しましたようにドラマにはたくさん出ていた割には映画への出演はそんなに多くなくてね、当時売り出し中で人気急上昇だった栗田博美さんの相手役で大島渚監督の作品夏の妹とか、再び藤田俊也監督から声がかかった秋吉久美子主演の赤ちょうちんなどに出演して話題になりました。その後ドラマとしては刑事物がスタートしているんですね。コント55号の坂上二郎さんを主人公に鈴木博光、石立哲夫といった、まあどちらかといえばアクションよりも人情話を売りにした夜明けの刑事。1974年昭和49年の10月にスタートしたんですが、10ヶ月ほど出演してバトンタッチしたのが水谷豊さんだったんですけども、もちろん杉下右京ではなく、水谷さん、山本博史という普通の名前の刑事でした。では石橋庄司さんの3曲目、そのドラマ夜明けの刑事のエンディングテーマに使われた夜明けの街。今週のインデックス石橋庄司さんの最後の曲は夜明けの街でした。その後テレビドラマや映画の仕事は50歳を過ぎたあたりでだいぶ控えているようですけども、70歳を超えた今でも舞台を中心に現役として活躍しています。今週のインデックス17巡目の位は石橋庄司さんでした。ということで来週以降のスケジュールをまたご紹介しておきますと、次の宇は宇崎竜童さん率いるダウンタウンブギウギバンドを最初にやって、 その後後ろ指刺され組、上田千佳と下両瓶を3曲ずつやりまして、4巡目からはうで始まる名前の歌手やグループの3組3曲、海原千里マリにウィークエンド、梅沢富美男ビレッジシンガーズ、宇都宮和子に上田雅樹、うなずきトリオビーナス、後ろ髪引かれ隊に内田あかりなどなどやってきまして、2011年の5月22日に一旦終わっているんですが、今年の3月23日サザエさんの主題歌などを歌っている宇野優子さんの3曲を1回だけ特別にやって完結終了しています。続く絵はエポと NSP だけ3曲ずつやりまして、2回パスした後は3組3曲 H2O にエマニエル・ボーヤ、エリチエミにエコーズなどなどやって、2020年の5月9日に完結終了。ということで来週はオに飛びます。オはこれまで太田博美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコース小倉圭、大橋純子に岡崎由紀、そして尾崎亜美、荻野目洋子、岡村孝子のソロにおにゃんこクラブ全体、その後は大江千里、大場久美子に、前回16巡目は今年の7月27日に大滝栄一夏編と題して3曲かけまして、来週はいよいよおも3組3曲に入ります。そうですね、タケノコ族からのデビューと話題になった彼とか、ポップコーン出身でとにかくシャウトがすごいと話題になった女性歌手とか、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは須坂市の元横浜市民でベイスターズファンだったということが分かったドッキリカメラマイナス32さんです。先週の続きですが、上田で見た映画の話、パリの小さなオーケストラというフランス映画です。裕福ではないアラブ系の移民の女の子が指揮者に憧れて、様々な障害を乗り越えて夢を叶えるまでの実話に基づいた話です。はじめは白人の同級生たちからまともに相手にされず、いろんな嫌がらせを受けたりするんですが、伝説の巨匠チェリビ・ダッケに認められてレッスンを受け、仲間の応援も得て自分たちのオーケストラを作るまでが温かい目線で描かれていて、もう一度見たくなる作品でした。次は田舎のブラスバンドをテーマにした映画がかかるので、それも見に行きたいです。ところで今年の上田城下町映画祭は仕事と重なって見に行けないのが残念至極です。バカ塗りの娘をやるのにね。そうなんですよ、去年わざわざドッキリカメラさんが上田の映画館まで見に行ったっていうのはね、今年は上田城下町映画祭でやるんですけども、まだ1回券のチケットちょっと残ってますんで、上田城下町映画祭のチケット希望と書いて1枚か2枚欲しい枚数を書いていただいて、先ほど紹介したメールやファックスの宛先に送ってくださいね。来週の水曜日10時到着分で速達でお送りします。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。 J3 のゲームも残すところ3試合のみ、本日この後午後2時キックオフでホームの長野ユースタジアムで開催されます。今日はいつも以上に数々のイベントがあるパルセイロフェス、このメールでは書ききれないほどなので、詳しくはパルセイロのホームページを見てください。とにかく今日は勝つことしか考えていません。リスナーの皆さん、まだ間に合いますので、ぜひ午後には長野ユースタジアムにお越しいただいて我らに力を貸してください。個人的には11月5日に54歳の誕生日を迎えましたので、おめでとうございます。54歳になって初めての試合を勝利で飾って、少し遅い自分への誕生日プレゼントにします。そう、本当にそうなるといいんですけど。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。